この診断を受けてアルツハイマー型認知症だけではなくレビー小体型認知症の病態も合わさった病態ということをまずご家族に説明をさせていただきました。でレビー小体型認知症はアルツハイマー型認知症に比べて繞毛状態になりやすかったり抗精神病薬の過敏性を伴う例があったり、まあ、症状の変動が非常にこう著名になったり、まあ、いい時悪い時がまあ存在いたします。でこの症例もやはりそういう、幻覚症状や妄想症状が非常に軽い時とある程度混乱が目立ってしまうという強い時と、まあ、家族はそれにかなり困惑をしていたという困惑をしていたという状況でしたので、まあ、少しそういう状況があるということを、家族はお知りになり少し安心されました。少し自分たちの対応の仕方もいい時と悪い時をきちっと分けて対応するように心がけるというようなお話がありました。そしてそういった変動の際にやはりそのお薬の副作用が出やすいということでしたので、まあ、薬物の変更これはかかりつけの先生が変更されたりいろいろな疾患で医療機関にかかった時に薬物が追加されるとそういった場合にはその症状が悪化する恐れがあるというような注意喚起をすることや、まあ、経過とともに便秘立ちくらみなどの自律神経症状が目立つ例もあることや少し歩きが悪くなったり歩行が悪くなったり転倒しやすいなどのパーキンソニズムも出てくる恐れもあるというようなことで、運動症状についても注意喚起をして、まあ、経過を見ていきましょうという話をして、いきました。そして、日中仮眠や不眠などの覚醒睡眠リズムというものも、乱れる場合がありますので日中なるべく活動をするということでデイサービスの利用を進めて非薬物治療を導入した上で薬物介入としてコリンエステラーゼ阻害薬を開始いたしました。その後数ヶ月後の経過でございますが幻覚症状はほとんど消失していたということで、その後認知機能の進行もなく、家族を間違えるような誤認症状も減ってきたということで家族は今のままならば、まあ、少し一緒に暮らして、見ていけそうですというふうに安心されておられました。でこのように、まあ背景にある病態というものをきちっと診断することによりそれに家族が理解を示すことによってケアの質の向上につながった症例でございました。以上でございます。